熱血
人体塾超ええやん。
皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。お願いします。
はい、お願いします。
塾長、とうとう12月
入りましたね。
4月に入りました。
先生も走る師走に、
先生も走ります。
はい、
忙しい時期になってきました。
そうですね、
まあ、皆さんラストスパートっていう ね、
はい、そうですね、
感じですが、もう残すところ今年も1ヶ月を切りましたから ね、まあ、忘年会シーズンがもう近づいてきてて、早いところだったら本当にもう、
そうですね、
まさに考えているところだと思うんですけれども、はいはい、塾長もたくさんお誘いあるんでしょうね。
いや、そんな僕はあんまりね、あの酒はあの飲む方ではないんでですね、人から見たら酒飲みそうや言うんですけど、
ね、めちゃくちゃ強そうですけどね。
あんまり、
意外ですね。
お酒飲むとですね、なんかこう気が大きくなるでね。
あ、塾長これ以上大きくなっちゃうと、
気が大きくなって、もう太陽が東が上がって西に沈む、俺の責任やとか言うと、
ね、面白い。そんなテンションになるんですか。
もうそうなるんです、ね、だからあんまりですね、あのお酒は飲まないです。
そうなんですか。そんな塾長見てみたい。
まあ、飲んでも飲まなくてもあんまり変わらへんだけどね。
はい、そうですか。え、はい、あの塾長からじゃあお酒の席に社員の方を例えばコミュニケーションの場として誘うこともあんまりないですか。
あんまりないですね。たまたま食事に行ってね、ビール飲むとかそんなんはしますけども、うん、そういう飲みに行こうとか居酒屋とかは全然行かないですね。酒飲めないんで。
でも塾長お顔が広いので、いろんな方とのつながりがありますけど、そういった方たちってやっぱお酒の席っていうこと多い、
は
い、
そうだよね、まあ、今比較的多いかもしれないですけども、うん、どこ行っても僕飲まないんで、
それでも行けちゃうんですね。
まあ、皆さん僕が飲まないのよく知ってますので、あのお酒も次にあんまり回らないしね。
なるほど。
だいたい仏教なんですよ。
あの長江さんの忘年会ってあるんですか。
私とこはですね、だいたい11月の終わりか12月の初め、今日はですね、明日、はい、うちがですね、忘年会やる
んです。めちゃくちゃタイムリーじゃないですか。
一応ですね、忘年会やってもう正月気分をですね、12月にして1月は入居されてる皆さん方に正月を気持ちよく迎えてもらいたいっていうふうに考えてますので、
なるほど、
もう早く終わってとりあえず入居される方が正月来たなというような雰囲気を作ってくださいというふうに考えてます。
ちょっと早めの、
そうです、早めにもう大忘年会ですね。もう年に一度なんで、みんなストレスも溜まってると思うんで、京都ですね、全社員もクリーンスタッフお掃除していただいてるね、皆さんももう全てを読んでですね、大忘年会を挙行します。これはもうずっと何百人、誰が誰は分からへんっていうそういう状態ですね、ずっとやってます。
ずっと
やってます。
じゃあ食事が出て、
そうです、
あとは
まあまあちょっと何かやったりとか、抽選会やったりとか、
抽選会ちょっとなんか良さそうですね。
これはもうめちゃくちゃいきますよ。
行きます。
どうぞ
抽選会参加したい。
抽選会商品はいいですね。ここではちょっと言いにくいけど、
言いにくいですか。ちょっとじゃあ後で陰で聞く、
はい、はい、
そうなんですね。まあそんなね、忘年会シーズンにもなりましたけれども、はい、皆さんあんまり飲みすぎないように気をつけてくださいね、はい、あの番組ではですね、この後ですね、ちょっと早い忘年会のお知らせになるんでしょうかね、はい、先月11月26日金曜日に京都ホテルオークラで開催されましたオーナー感謝祭、まあ、忘年会ではないんですが、はい、感謝祭ですね、での公開録音の模様をお送りしようと思っておりますので、楽しみにしていてください、はい、さあこの番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
超A の イメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長屋、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長屋に相談しよう。
熱血
忍耐塾超エア
熱血交友録。
このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあこの時間は11月26日金曜日、京都ホテルオークラで盛大に開催されましたオーナー感謝祭での公開録音の模様をお送りします。
熱血賃貸塾超ええやん。今日は今まさに株式会社長栄オーナー感謝祭が行われております会場、京都ホテルオークラからお送りしてまいりたいと思います。会場の皆さんこんにちは。
小さいな。
皆さん聞こ小さいなという塾長からのお声です。皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。塾長、
はい、
大変会場はいい匂いが漂っております。
そうですね、いい感じになってきました ね、
ねえ、このオーナー感謝祭ですけれども、はい、今も食事が始まりまして皆さん両サイドにある、はい、今日はねビュッフェスタイルなのでお食事にもうどれがいいかなと目星をつけに行かれております。
そうそうそう、そういうことです、
は
い、
でそんな中で今日は公開録音、はい、公開収録ということですので、ね、皆さんにも会場の皆さんにも耳を傾けていただきながら、
私も楽しみにしてました
ねえ、はい、本当に盛り上がっている中、はい、お届けしていきたいと思います。そして今日はですねブースには特別ゲストにお越しいただいているんです。
はい、
長栄管理マンションのオーナー小山勤さん、そして杉本豊平さんです。どちらにいらっしゃいますでしょうか。どうぞお越しください。
小山さん、杉本さん、こっち来てください。
どちらでしょう。本当にね今会場にいらっしゃるんですよ。お互いに押し合いながら来られました。
いらっしゃい。
こんばんは。
いらっしゃいませ。よろしくお願いします。
杉本です。
はい、改めまして小山勤さん、そして杉本豊平さんです。お願いいたします。
こんばんは。
小山さんには以前スタジオにもお越しいただきまして、ゲストとして出演していただきました。その時にも長田塾長との、ね、絆の深いところなんかをお話しいただきましたが、今日も、ね、この会場で掘り下げた話をしていきたいと思っております。
ありがとうございます。
熟成第一号だね。
そう、小山さん熟成第一号で名刺も持ってらっしゃるんですよね。超エアの番組の名刺があるんですけれどもそして杉本さんは初登場になりますね、はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
はい、お二人はですねマンションオーナーとしていらっしゃるわけですけれども、うん、そのオーナーとしての今年1年もうね間もなく2010年も終わりを迎えようとしておりますから、ちょっと順番にお伺いしましょうか。小山さんいかがでした。
振り返
って、ね、今年1年ね毎年同じなんですけども本当に、はい、長栄に丸投げという感じで
丸投げ
で、過ごしてるんですけども、やっぱり物件が、年が経ってくるとやっぱり補修をしなくてはいけないなとか、そういうふうなまたアドバイスをまた、きちっといただいて、するべきとこはしたり しなあかんなと思ってますので、やっぱりぼちぼち、お金がかかってくる時期になるんじゃないかなと思っております。
なるほど、はい、今年1年はいはい、マンションのオーナーとしてですか。
杉本さん、はい、オーナーとして。マンションのオーナーですよ、はい、
私はいつもですね満足をしております。毎年リニューアルをしたいような気分なんですけども、まあ、そうはいかないんですけども、今年もですねある2棟をですね、15年ぶりに大改装第2リニューアルしまして、
ほう、
2回目のリニューアルなんですね。でそのためにですね町営の担当者の方が勝手にですね色を決めて勝手に間取りを決めて
あまり聞こえよくない感じ。いやも
ちろん私は賛成してるんですよ
勝手に、
は賛成します。だからそういう意味ではですね、30年間非常に幸せな人生とマンション生活、マンションオーナー生活を送っております。
まあ、いい意味での勝手にですよね。
そうですねちょっと小山さんと違うところはそこなんです。
あ、そうですか。杉本さんはホテルを
お持ちでいらっしゃるんです
ね。まあ、ちょっと、2、3持っております。
2、3、
塾長やっぱりマンションとホテルだと勝手が違ってきたりするんですか、
ね、いや、まあ1日契約か1年契約の違いやからあんまり変わらないと思ってるんですけど、回転率は抜群にいいです。
あ、そうですか。
いや、全くそうで、今大沢社長おっしゃるように、町営 の担当者の、ね、方と稼働率をですね、ホテルの稼働率を争ってまして、はい、時々私の方が勝つんですね。ホテルの方が
辛いな、それ。
私そこのホテル 95% 下ったことないんです。奇跡だと思われますけども、うち の担当の獅子王君は時々 95% 割るんですね。
なるほど、
いいですね、いいライバル関係でもあったりする。
そうなんです、非常に楽しいですね。
さて、ここでですね、塾長、
はい、
もう今日は公開収録になりますので、本日行われておりますこのオーナー感謝祭の趣旨も改めてご説明いただきましょうか。
そうですね、いつもやっぱりお世話になってるんでね、毎年菓子交換会で正月にやってるんですけどね、200名ぐらいなんですけど、今年はやっぱり倍ぐらい来ていただいてますので、はい、まあ、少しでも多くの皆さん方が来ていただいてですね、まあ、楽しく和気あいあいとこの時間を過ごしていただきたいなというふうに思ってます。
いいですね、そうしてる間にもビールどやという勧めが入ります。これいいですね、公開収録っぽいですね。目には見えませんが、そんなことが行われておりますよ。
親戚みたいなもんや。
ね、今日本当にたくさんの方々がお見えですが、何名ぐらいいらっしゃるんですかね。
400名ぐらい来て
ます。400名以上、はい、ではここでゲストのお二人にお聞きします。マンションオーナーの立場から、これからの時代管理会社に臨むこと、ちょっと以前小山さんには、ね、お伺いしたかもしれませんが、改めて順番にお伺いします。小山さん、管理会社に対して臨むこと、
いつも社長がおっしゃってるんですけども、1週間に1回は必ず見に行ってくださいという お言葉を前やったんですけども、それもそうなんですけども、やはり車でもそうなんですけども、新車のうちはいいんですけども、車は2年に1回車検があるのと一緒で、マンションもやはり、細かいとこまでやっぱりアドバイスをしてほしい、定期的な、メンテをしますでしょ、車やったら、それと同じ感じで、マンションの方もそういう感じで、ここ、こういうな感じだから次には直していただいた方がいいですよとか、そういうな細かいプロの目として、いろいろアドバイスいただけたらいいんじゃないかなと思うんですけども。
なるほど、プロの確かな目でアドバイスをいただきたいと。
むちゃくちゃええこと言う、
むちゃくちゃええこと言うと太鼓判です。
その通り、
ね、
はい、
続いて杉本さんはいかがでしょう。
私はですね、もうこの一つしかないと思うんですけども、マンション管理もですね、物事をなんかするにもね、何か新しいことですね、今までやったことと違うことを毎年毎年ですね、何か目標に掲げてね、それを実践するという、それをやっていただくことがですね、一番いいと思いますね。先ほどちょっと申し上げましたように、毎年毎年リニューアルするわけにいかないわけですよね。だから今年はこれをやるぞと、で来年はこれをやるぞと、次の年はここをやろうかとか、ね、それはもう管理会社にしてもですね、我々まあホテルもやってますけども、同じことだと思うんですね。同じことをやってるとですね、やっぱり消費者って飽きますよね。飽きないのは小山さんぐらいでね。
小山さん
飽きるとですね、やっぱりダメですよね。
おいおいおいっていう顔されてます、小山さん。
まあ、そういうのを一番これからの管理会社に臨みますね、
はい。
それではですね、塾長、
はい、
もうあっという間にですね、時間が迫ってまいりましたので、
はいはい、
町営の今後の展開など、
はい、
この場でちょっとお聞かせ願いますか。
ああ、それはもう京都のですね、預からしているお客さんにですね、満足してもらえることが一番大事なんでね、
ええ、
これが一番すべてです。
すべて
もうね、慌てて慌てて増やしてね、結局はね、今のお客さんを大事しなあかんねんから、はい、新しいお客さん増やすばっかりでダメ、今預かりしてるお客さんが満足してもらえるというのが一番重要なことなんで、だからみんなは足元をよく見てですね、今のお客さん の依頼されている物件をですね、ちゃんと管理すると、ここを全てこれからスタート。
なるほど、今を大切に。
それはそうですよ
ということですね、今の関係性を大事にしながら、
それはそうです
ね、ということですけれども、塾長、じゃあせっかくなので、
はい、
今日はたくさんのマンションオーナーさんがこの会場にお越しですので、
はい、
この番組を通して、
はい、
会場にいらっしゃる皆さんへも一言メッセージ 願いしていいでしょうか。
そうですね、こうね、年いってきてですね、かなりお年召した方が結構多いんで、
はい、
まあ、体にね注意していただいてですね、毎日を楽しく過ごしていただくと、うん、我々はですね、その辛い部分は全部私で受けますと、
うん、
任せてください、
はい、
まあね、とりあえず帰ったら通帳とお金の勘定してそれだけしててくださいと、そういう管理会社やりたいなと思ってるんですけど、
愛情いっぱいですね。
そういうこと言うたかな、
ね、杉本さん、小山さんはもう最後に言い残したことはないですか。大丈夫ですか。
いや、もうごもっとも、いや、大変ありがたい お話ですね、
はい、
その通りですね。
その通りですか、小山さんも、
はい、ありがとうございます。
はい、いい関係性じゃないですか、塾長。
いやいや、
ね、
まだまだこれからやります
ね。ねえ、本当にこの感謝祭にその翔英さんの気持ちというのはたっぷり表れているんじゃないかなと思いますけれども、うん、というわけで熱血賃貸塾超英案、今回は超英管理マンションのオーナー小山勉さん、そして杉本豊平さんを特別ゲストにお招きいたしまして、京都ホテルオークラからお送りいたしました。お二方、そして会場の皆さんもお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この後もまだまだオーナー感謝祭は続きます。皆さんお楽しみください。
この時間は11月26日金曜日、京都ホテルオークラで盛大に開催されましたオーナー感謝祭での公開録音の模様をお送りしました。
超英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり超英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも超英に相談しよう。
熱血
賃貸塾超エアン、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長お願いします。
はい、お願いします。
さあ今週もたくさんリスナーの皆さんからお便りいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まずはこの方、京都府京田辺市にお住まいの龍介さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。来月引っ越しすることになりました。引っ越しの挨拶はどこまで行うのが良いのでしょうか。管理人さんにも挨拶を言った方がいいのでしょうか。どんなものを包むのが一般的ですか。よくある貸し折りとか値段の相場などご意見をいただければ助かります。いただきました。あ、引っ越しの挨拶、これからねどんどんそんなシーズンになっていきますからね、はい、どうしようかなって思う方多いでしょうね。はいはい、引っ越しの挨拶、塾長どうでしょう。
そうですね、マンションの場合は両隣と管理員さんおられればですね、
はい、
その管理員さんにご挨拶ちょっと行くという形でいいと思いますね。
うん、
そんな大層なもんを包む必要もないんで、まあ、2,000〜3,000円までぐらいの高くてですね、まあ、お菓子でもいいし、まあ、消耗品のね石鹸とかね、
あ、
そういうのを包まれたら洗剤でも別にいいですからね。
はいはいはい、
ちょっと言っとくと、やっぱり最初知らんところに行けるとどうしてもこうどこの人やっていうね、うん、まあ、見張りますので、
うん、
まあ、挨拶に来てもらったら、まあ、それはそれでまあ、うまくいく秘訣かなというふうに思いますけど、うん、
これ退去するときと入るときとそれぞれやっぱり、
はい、そうですね、それはまあ常識の範囲内でね、まあ、子供さんがいたら下まで行ってね、人間が長いことガタガタどんどんしたりしたでしょって言っていただけたらね、
両隣だけでなく、はい、下ね、下も、
上はまああんまりいいと思うんですけども、はい、そういったことをですね、まあ、やっとければ常識人やなと。ただやらない人もたくさんいますので、あなたにとって常識は人によっては別に常識でもないこともあるんで、うんうん、自分の気持ちがね、うん、収まるようにご近所とやっぱり人と人の集まりなんで共同住宅なんで、まあ、行かれた方が後々スムーズにですね、いろんな意味で進むのかなというふうに思います。
気持ちがいいですね。
そういう気持ちをね持っていった方がいいな、うん、 私はそういうふうに思いますけど、
向こう三軒両隣って、
ね、昔からね、
昔は言いましたけど ね、はい、もう最近隣の人の顔もわからないっていうこともね、はい、あったりするんでね、
なんでだよね、まあ、僕らは親にそういうふうにやっぱり育てられたんで、そういったことが常識やと思うんですけどね、まあ、この頃ですね、子供さんも早くから親御さんから離れてですね、一人でお住みになる方多いんで、うん、どうしても一般常識を指導されてないっていうね、子供のまま移動してるんで、うん、普通親だったらこういう時はこうしなさい、こういう時はこうしなさいと、何かあったらこういうにしなさいよっていうことを必ず言ってくれるんだけど、はい、今言ってくれる人がいないから、うん、そういうことができないんです、その人が悪いわけでも何でもない、はい、親がそういうふうに教えてないんです、それがやっぱりちょっと常識に欠ける部分があるなというふうに思いますけど、
でもこれどうしようかなって思うようでしたらした方がいいかなって思いますよね、はいはい
はい、まあまあ、いらんお金をですね、たとえ何千円でも使いますけども、うん、それは生きたお金なんでね、
そうですね、
はい、人に使うのってことは自分のね、自分のために使う金なんで、うん、まあ、人に物は持ってきますけども、うん、人から見たら、ああこの人はまあ なかなかの人やなと
なりますからね、
ちゃんとしてくれますなというふうに見てもらえる、
そうですね、はいはいはい、ちなみに相場ってあるんですか、
ね、いやだから
2、3000円までですけど、
までで十分です、はいはい、物を持っていくのにちょっとご挨拶で、
はい、
その時にまあちょっと手土産持っていくのが普通はどこでもそうでしょ、
はい、
知らんとこ一面式に行くときにただ行くのに違うてちょっとしたものを持ってこれ気持ちだけですけどっていうのはそれはそれでアイテムをね、なかなかちゃんとやってくれるなと思いますよ、うんうんうん、だからそんな意味では金額をねあんまり意識しない、自分の懐具合でやらはったら結構です、
そうですね、
はい、何もくらいって言わないねから、
そうですよ、
うん
ね、あんまり金額意識しない
で、意識する必要は全くないです、
気持ちで、ね、
はい、気持ちを持っていくねんからね、
そうですね、
はい、
ということでございました、
はい、そういうふうに
してください、ゆうすけさんありがとうございました、
はい、
ではもう一ついきましょうか、
はい、
ジュジュさんからいただきました、ありがとうございます、知り合いにマンションオーナーがいます、高級車に乗っていていつもご馳走してくれるのですが、立地条件や個数などで一概に言えないでしょうが、オーナーになるとどれくらい儲かるんですか、ショップでも店長も店員も給料が安いですが、オーナーは儲かってそうです、そういう仕組みなんだなって思うのですが、オーナーさん儲かってるんじゃないかという、
まあ、そんなしょうもないね、人の懐ばっかりをね感情してるとは一人前になれない自分は将来そうなろうと、なぜかいうとね、そこに行かないとわからないことがあるんです、
はい、
例えば高く高く登れと、ね、高く登ると何がええか言うたら素晴らしい景色を見ることができる、飛行機から雲海見られるのあの高さまで上がるの見られないから、
うん、そうですね、
だから努力して努力して人生も高めに行っていくと、そこには視界が変わった視界が出てくる、
あ、
だから人の懐は気にすんなと、自分がいかにどうしてその立場になろう、うん、例えばマンションのオーナーさんでいい生活してる人いたら、私も将来マンションのオーナーさんになろうと思わなかった、思うとですね意外となれるね、
な
れるんですよ、だから思わない人はいつまでたってもなれない、うん、思う人は、ね、なる可能性にとめどなく近づくと、だからいい人がいた、素晴らしい人がいた、私もああいう風になろう、俺もあんな金持ちになれないと思わなかった、
うん、
思うとね全てがスタートラインにつくと、この方はですね今たまたま高級車に乗ってるけども、はい、それは過去のご両親が頑張ってこられた成果なのか、うん、この人が知恵と努力してその車に乗ったんか、
うん、
この人はこの車に乗りたいと思って一生懸命やってきたんか、
うん、
いろんなやっぱりね状況があるんです ね、
そうですね、
だからその一面だけを見ずに、はい、その人の過去がどうしたことっていうことを考えてください、
はい、まあ、でもマンションオーナーさんというのも一概にその儲かるとは言えないということはね、前々から塾長も結構大変なんだよっていう話はされてますけどね、
マンションオーナーなんか絶対儲かない
でね、塾長おっしゃってますが、もともとねそういうふうにこう余裕のある方もいらっしゃれば、いろんなパターンがあるでしょうからね、
はいはい、
だからその辺の背景は分かりませんが、塾長的に言わせればそんな裏を見るなと、
見るなと、人間は確かにですね生まれるとこを選ぶことができひんけども、
はい、
そこに生まれたらそれなりの努力をして夢見て頑張ることや、
わかりました、
うん、頑張ってください、
では塾長、はい、今週のツボお願いします、
今週のツボはですねオーナーになるように頑張れと、
まあ高く
そうです、
目標を持てということですね、
そうですね、オーナーになりたかったらなるように頑張れと、努力したらできると、
まあ、オーナーになりたいとは思ってるわけじゃないと思うんですけど
年いったらですねええんですよ、やっぱり自分が働けるようになったら、まあ、
ね、
家賃で細々と生活させていただけるんで、
は
い、お金持つとね、そういう方多いんです、
はい、でもいいですね、塾長のこう高いところに登ったらその景色が見える
というのはね、それを見るのが男のロマン、
ありがとうございます。見てください、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超エアン、早いもので番組もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
今日は熱血交友録の中で、はい、11月26日金曜日に開催されました、はい、長英さんの京都ホテルオークラでのオーナー感謝祭の、ね、はい、公開録音の様子もお届けいたしました。
そうですね、
まあ、忘年会シーズンですね、塾長。
そうですね、まあ、忘年会忘年会言うても、なんかそれをネタに酒飲んでるだけのことかと、ね、いうふうに思うんですけど、
まあ、みんな楽しみたい。
もうですね、忘年会が過ぎると、まあ、すぐあのクリスマスっていうですね、また贈り物新なのかという、誕生日には贈り物新な、うちのマンは24日の日が誕生日ですね。
あら、
クリスマスイブなんで、
これじゃあダブルで結構ビッグな贈り物。
そうですよ、うちはね、息子の長男なんですけどね、クーダイって言うんですけど、ね、クーダイおめでとう、
かっこいい名前
ですね、ここで言うとこ
あれ
まだ24日になってへんから言えないですけどですね、
うん、
誕生日があって、もうまた正月、また年玉やらんなんていう、
そうですよね、
そういう時期に僕もできたらですね、チャボン宝くじに参加して10万円当てたいなというふうにちょっと
終わりました
ほんまにもう来年は絶対参加するぞというもうね、物入りの時期になるんでね。
そうですよね、本当にこの時期、大人になればなるほどどんどん物入りになっているような。
そうですよ、なんかですね、
与えなければいけないものが増えてくるみたいな。
昔はですね、あの年末になって、まあ、クリスマスになるとまたケーキ食べられるなとかね、
はいはい、
正月になるとわー、年玉もらえるって楽しかったよ。
うん、
この頃あんまり楽しくない。
最近ね、
年いってきたんかなというまた年取るなというね、うん、お互いに
多分お互いにそうですよ、本当そうですよ、
まあ、世界中のみんなが一斉に年取るのから、これだけはですね、
はい、
まあ、楽しく年を取りたいなというふうに思ってます。
それはそうですよね、はい、まあ、でもやっぱりこのクリスマスシーズンというとね、イルミネーションも綺麗ですし、はい、気分的にはちょっとウキウキしてくるところは
そうですね、
ありますよ。
今度うちの、まあ、ライオンズクラブの上田さんっていう方がですね、京都駅の前で噴水を設置しはったですね、はい、またぜひ夜ですね、音楽に合わせて噴水が出るらしい。
すごい楽しみ。
僕行ってないんですけどね、山城の電源さんっていう、上田卓さんっていう社長ですね、はい、なんかいいものを寄付されて。
そうですか、はいはい、いいですね。
なんかいろんな催し物が京都も増えてくるんで、
ね、
ぜひ京都へですね、観光でどんどんお越しください、
うん、
京都は頑張ってます。
京都はね、
長英さんもよろしく、
長英さんも番組もよろしくお願いいたします、はい、熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
佐藤さん、
そして重田舞子でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送り。